さて、今日の深掘りへようこそ。今回はですね、あなたがお持ちの資料をもとに、日本のエンタメ史をまさに塗り替えた鬼滅の刃。この驚異的な成功の、まあ、核心部分を探っていこうと思います。劇場版が歴代興収の、トップ2を独占するなんて、これ本当に前代未聞のことですよね。
そうですね。この資料群を見ていくと、単なるブームっていう言葉だけでは片付けられない、その成功の構造ですかね。物語、映像、マーケティング、それから視界展開と、いろいろな視点から解き明かそうとしているのが非常に興味深いです。
なぜこれほど人々を引きつけたのか。今回のミッションは、そのなぜを、こう、あなたのために抽出することです。早速、核心に迫っていきましょうか。
で、ここで面白いのは、やっぱりこの成功が何か一つの要因だけじゃなくてですね、複数の要素が、なんていうか見事に組み合わさった、その結果だっていう点なんですよ。資料が指摘している4つの柱、物語、映像、戦略、それとグローバルな需要性、これらがどういうふうにこう絡み合ってるのか、見ていくのは、面白いと思いますよ。
まずは物語とキャラクター。資料で敵役の赤座に注目しているっていうのはこれ面白い視点ですよね。
ああ、赤座ですね。はい。
単なる悪役じゃなくて、その人間時代の小魔児としての過去。悲劇性が彼の行動原理になっていると。
ええ。
こういう敵役の掘り下げが物語に深みを与えてるんじゃないかっていう。
まさに。まさにそうですね。そして、あなたも感じているかもしれませんが、主人公の炭治郎。彼の目的が復讐じゃない。妹を人間に戻すっていう修復にあること。
ああ、はいはい。
これが多くの少年漫画とはちょっと一線を画していて、普遍的な共感、特に家族愛ですよね。これを強く打ち出している。
なるほど。
資料の分析なんかを読むと、現代社会の、まあ、ある種の不安感の中で、炭治郎の守る強さっていうのが、私たちが無意識に持ってる守られたい、みたいな、そういう欲求に響いたんじゃないか。なんていう分析もあって。
へえ、それは深いですね。
これは、あなたにとっても、ヒットの裏にある心理的な要因を考える上で、なんか重要なポイントかもしれませんね。
次にですね、UFO テーブルの映像美。
ああ、これはもう。
これは外せないですよね。もう誰もが認めるところでしょうけど、特に水の呼吸の表現とか、あの手書きと 3DCG の融合が見事すぎて。なんかもう芸術の域でしたよね。
本当にそうですね。ただ、資料を読んでいくと、その裏側にある内省化の話、これが結構重要で。
内省化ですか？
そうなんです。CG 制作まで自社でこう完結する体制。これによって部門間の連携がすごく密になって、妥協のないクオリティ追求ができたんだ。と資料はそう分析してますね。
なるほど。
これはあなたが何かプロダクト開発とかに関わってるなら、ちょっと示唆に富む話かもしれません。
確かに。
それと音楽。リサさんの主題歌、ゴレンゲとか、エンヨ。
はいはい。
これも単なるタイアップじゃなくて、本当に物語に寄り添っていて、感動を増幅させたし、作品を知らない層にまでリーチする一種の起爆剤になった。音楽の力もこれは計り知れないなと。
いや、本当にそう思います。そして、マーケティング戦略。
ええ。
SNS での拡散からバンドワゴン効果が生まれたと。まあ、有名人の言及も大きかったんでしょうけど。
そうですね。
ユニクロとかローソンとか、ああいう日常的な企業とのコラボが、みんなが見てるなら自分も見ようっていう心理をすごくうまく刺激したわけですね。
ええ、まさに。
資料ではこれを全集中のメディアミックスって呼んでますけど、そのスピード感がまたすごい。
そうなんですよ。ポケモンとかワンピースとか、ああいう巨大な IP が、まあ何十年もかけて築き上げてきた経済圏に、わずか数年でこう迫る勢いを見せた。この全集中のメディアミックスっていうのは、今後のスタンダードモデルになり得るんじゃないか。で、資料は示唆していますね。単発のヒットじゃなくて、計画された相乗効果。これはあなたもビジネスモデルとして注目すべき点かもしれません。
なるほどな。で、国内だけじゃなくて、世界的な大ヒット。
ええ。
北米でのオープニング記録更新とか、ピクサー作品に匹敵するような週末興収を叩き出したっていうのは、正直ちょっと予想を超えてました。
その要因として資料が挙げているのは、やはり普遍的なテーマ。家族愛とか、困難への挑戦とか。
はい。
それと、高品質なローカライズですね。特に、英語の吹き替え版はかなり評価が高いようです。
へえ。
そして配信サービス、 これによってほぼタイムラグなく世界中に届けられた。
ああ、応急ですね、それは。
ええ。加えて、これはあなたも気づく点かもしれませんが、近年の、まあ、大作コンテンツが陥りがちな、政治的とか文化的な論争に、この作品はほとんど巻き込まれなかった。
ああ、確かにそうかもしれない。
この論争からの距離感みたいなものも、世界で広く受け入れられた、まあ、隠れた要因じゃないか、と資料は推察していますね。
なるほど。いやこうして全体を見てみると、鬼滅の刃の成功っていうのは、その心をつかむ物語、卓越した映像と音楽、そして計算され尽くしたマーケティング、巧みなグローバル戦略、これらすべてが本当に見事に噛み合った合わせ技だったんだなということが、あなたにもクリアになったんじゃないでしょうか。
ええ。
まさに歴史を変えた作品と言えますよね。
そうですね。単なるヒット分析というよりは、現代のエンターテイメント、あるいは、まあ、コンテンツビジネスが、どうやって大きなうねりを生み出していくのか、その成功法則の一端をこう垣間見たような気がします。
さて、最後に一つあなたに問いを投げかけてみたいんです。
はい。
この鬼滅の刃が示した短期間でこれだけ巨大なムーブメントを作り出す全集中の成功モデル、これって今後アニメや映画だけじゃなくて、あなたが関わるかもしれない他のいろいろなプロダクトとかサービスの作り方、広め方に対して一体どんな変化をもたらす可能性があると思いますか？少し先の未来をちょっと想像してみるのも面白いかもしれませんね。